秋葉テクノクラブレポート、
秋葉テクノクラブレポートをお届けします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2008年12月18日に開催された第37回交流会を紹介します。テーマはデジタルコンテンツの新しい世界。さまざまなエンターテインメントメディアがある中で、近年急速に成長し、歴史あるメディアを取り込みながらさらに成長しているコンテンツがあります。それがデジタルコンテンツです。 CG コンピュータグラフィックスや YouTube などをはじめとするウェブサイトなど、日進月歩ならぬ秒針分歩で技術が進化しています。今回は CG などを使った作品を手掛ける映像作家、スキージャンプペアや東京オンリーピックなどでおなじみの真島理一郎さんをお迎えして、デジタルコンテンツの新しい世界や取り組みなどをお聞きしました。真島さんは大学卒業後、会社員を経てコンテンツスクールで CG 技術を習得。2002年にスクールの卒業作品として制作したのが、後にヒットコンテンツとなるスキージャンプペアでした。2人一組で行う架空のスキージャンプ競技を CG で描いたこのコメディ作品、はじめは5分間のショートムービーコンテンツでした。しかし真島さんが他のクリエイターと違ったことは、本編ムービーの制作のみならず、周りの世界観まで入念に作り込んで制作したこと、そしてそれをムービー作品としてではなく、あたかも本当に実在するような新しいスポーツ競技としてプレゼンテーションしたことです。スキージャンプペア実行委員会と名乗ったり、映像では見えてこない歴史、世界観などウェブサイトで掲載してきました。その後スキージャンプペアの普及に努め、1年後にレコード会社の目に留まり、 DVD 発売へと至りました。発売当初は DVD 売り場にお笑いコーナーはなく、その他のコーナーや時にはスポーツコーナーに置かれたりもしていたそうです。 DVD は映画ソフトが主流で、こういうジャンルの DVD がまだ少なかった時代でした。そういう状況もあり、ちょっと変わった DVD 作品としていろいろなメディアに取り上げられ、一躍ヒットコンテンツになりました。その後 DVD はシリーズ化し、2006年には集大成となる映画版スキージャンプペアが制作されました。これは当初から設定されていた競技の歴史や世界観をドキュメンタリータッチで映像化した偽ドキュメンタリー作品でした。そして次のプロジェクトが最新作である東京オンリーピックです。東京オンリーピックとはオンリーピクチャーズから来ている言葉で、唯一無二の映像集という意味も込められています。ちょうど北京オリンピックが開催された2008年8月に都内劇場にて同時公開されました。東京オンリーピックは国内外のショートフィルム作家が集まり、各作家がさまざまな新しい競技を考案・制作し、それをスポーツの祭典としてオリンピック風に見せていくという作品です。この東京オリンピックでの斬新な取り組みは、真島さんが作品に対していろいろと指示やアイデアを出すわけではなく、総監督としてオンリンピックの世界観と全体の外枠を設計し、各競技の表現方法やジャンルは各作家にお任せしたところです。そして企画の段階からネット上のさまざまな動画サイトを活用し、各競技の予告編をアップしたり、また視聴者から作品を動画サイト上に募集したりと、デジタルコンテンツを十二分に発揮した作品制作を行ってきました。スキージャンプペアでは個人制作のフットワークの軽さ、自由度の高さを生かした作品作りを行い、オンリーピックでは多人数制作の化学反応の面白さ、スケールの大きさを生かした作品作りにトライしました。真島さんは制作手法にこだわりを置いてないそうです。先にアイデア、コンセプトを出して、そのアイデアが最も活かせる手法、技法、見せ方でフレキシブルに制作していく。だから斬新な作品作りができるのですね。最後に作品作りの上でもっと便利になったら良いことを聞いてみました。一つ目はクオリティの高い 3DCG の素材。 テレビや映画など実際の撮影とは違って 3DCG は全てゼロから作り込んでいかなければいけないことから、例えば映画などでいうエキストラや小道具、背景などもゼロから作っていかなければなりません。そこで真島さんはこういう人物、役者や家、物など実写でいうオーディション感覚で選べる素材集や、あるいはそういうものを制作管理するプロダクションみたいなところがあれば、個人や少人数制作の人たちでも中身の濃い CG 作品をもっと作りやすいんではないかと提案していました。2つ目は広いモーションキャプチャースタジオ。 3DCG をよりリアリティのある動きに近づけるため、人間の動きや仕草を取り込むモーションキャプチャー技術。しかし日本では狭いスタジオも多く、スポーツなど本気の動きをキャプチャーするにはなかなか困難なところがあります。そこで体育館ぐらい広いモーションキャプチャースタジオができたらありがたいなとおっしゃっていました。3つ目はハイビジョンの制作環境。今まではテレビ用の SD サイズと呼ばれる4対3の四角形で制作すればよかったのですが、ハイビジョンサイズになって単純に SD サイズの4倍の大きさで CG を作らなければいけなくなり、モデリングやテクスチャーの作り込み、そしてレンダリングにも数倍の労力と時間が必要になってしまいました。かといって制作費が数倍になることは決してない状況。ようやく個人レベルでも CG が快適に制作できるほどにハードウェアの性能が上がってきて、いろいろな可能性が出てきたところで、ハイビジョンサイズへの移行は作り手としてはとっても辛いところでもあるそうです。ハードウェアの性能、制作環境がもっと快適になれば良いなとのことでした。ますます面白くなっていくデジタルコンテンツ、世界中の様々なクリエイターがアイディアだけで制作できる環境が整っていけば良いですね。真島さん、本当にありがとうございました。さて、秋葉テクノクラブウェブサイトでは今回の交流会の模様をテキストレポートでアップしてあります。この放送と一緒にお楽しみください。また過去の交流会の模様をレポートとポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックをしてください。アドレスは www.akiba-sangaku.jp www.akiba-sangaku.jp です。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文でした。